ネット動画の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。1分動画がですね、できておりますので、視聴を見ていただきたいというふうに思います。
皆さん、こんにちは。今回のテーマは世界教会史1です。教会の歴史を大きく古代、中世、宗教改革から現代までと3つの時代に分けることができます。今回は古代の教会史についてです。イエス・キリストが昇天された後、ペンテコステの時に弟子たちに約束の聖霊が与えられ、エルサレムで教会がスタートしました。ユダヤ人からの迫害にもかかわらず、御霊の賜物の顕著な現れ、印と不思議を伴う宣教の働きを通して、教会は力強く立て上げられていきました。やがてキリスト教の勢いを恐れたローマ帝国から激しい迫害を受けるようになり、パウロやペテルも殉教します。外においては迫害との戦い、また内においては忍び込む異端の教えとの戦いが許されました。しかし教会はそれらに屈することなく信仰を守り、新約聖書が完成し、信仰の基準となる使徒信条が作られるなど、教会の教え、組織、制度が整えられていきました。そして250年以降、ローマ帝国によるキリスト教全滅を目的とする激しい迫害を通った後、313年にローマ皇帝コンスタンティヌスによりキリスト教は公認され、信仰の自由を得ます。当時クリスチャンの人口はローマ帝国の半数に達したとも言われています。また392年にはキリスト教はローマ帝国の国教とされました。使徒たちの後、教父と呼ばれる人々が教会を指導し、多くの書簡や著作が執筆されました。また325年コンスタンティヌス帝が主催して行われたニケア公会議から始まって、正当な信仰神学を確認し、異端を退けるため公会議と呼ばれる全教会の会議が5世紀中頃までたびたび開かれます。第1回目のニケア公会議では、三位一体の信仰に立つアタナシウス派が正当とされ、三位一体に反するアリウス派が異端として退けられました。4世紀の終わり頃まではエルサレム、アンテオケ、アレキサンドリア、ローマ、コンスタンティノープルの教会が五大中心地となっていました。しかし395年ローマ帝国が東西に分裂して、後は西のローマと東のコンスタンティノープルの2つの教会が主導するようになり、やがて6世紀の終わり頃までにはローマの教会の監督が第一と認められ、教皇と呼ばれるようになりました。また修道院が始まったのもこの時代、4世紀からです。そして476年西ローマ帝国は滅亡しますが、現在のフランス、イギリス、アイルランドなどヨーロッパのゲルマン民族への宣教が進められていたため、西ローマに代わって支配するようになったフランク王国もキリスト教国家となり、教会は発展していきました。それではまた。
はい、お願いします。聖書をですね、正しく学んでいくということがですね、実は非常に私たちの信仰の土台となっているんですね。特にこの教義的な事柄っていうのはですね、聖書から私たちが正しくですね、捉えておる事柄っていうのは非常に重要です。で、特にですね、教義的な事柄で、基本的な教義的なことで一致できないそのね、グループの方々というのは、このキリスト教の中で、大きく分けてこれ異端と言いますけれども、異端というのは、モルモン教と、モノミノ教、エホバの証人ですね、それから統一教会、ね、これが今三大異端というふうに言われています。これらのグループは聖書を正しく教えていません、ね、ですからしかも根本的なところで正しくないので、ですからクリスチャンだというふうに本人たちは主張していますけれども、しかし救われていないということなんです、ね、ですから正しく聖書が内住していないということなんです、ね、 ので、熱が、ね、あの他にないようにしていただく必要があります。そしてさっき三位一体っていう言葉が出てきましたね。ね、これなんか最近一般のこと、ね、なんかでもちょっと疲れますよね。ね、三位一体の改革とかね、何の改革だとかね、いうふうに思いますけども、あのね、三位一体ってのはもともと聖書の、ね、あの用あの中で、あの神学用語です。ね、三位一体という言葉は聖書そのものに出てくるわけではありませんけれども、しかし聖書を全部読んでいくと、この三位一体っていうね、いうこの教理にあの行き着くわけですね。で、これはあの父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様が神様だって書いてあるんですね。だから父なる神様は神様、子なる神イエス・キリストは神様、聖霊なる神は神様、ね、だけど神様は唯一お一人であるね。お分かりになりますかね。これがもしお分かりいただけるっていうことになると、あのその方はよほど優秀な方かちょっと誤解されてるかどっちかなですね。っていうのはあの皆さん、父なる神様も神様、子なる神様も神様、聖なる神様も神様、神様3人とかってそうじゃなくて神様はお一人だっていうんです ね, ね。どう考えても我々も理解をちょっと超越してますね。ね、しかしこれはあの聖書によるとそう書いてあるので、ですからあのその通り、ね、受け取ってください、ね、そしてあのその通りですから、ね、あの受け取ってあの、ね、そしておそらくこの3次元のね、あの今私たちが生きているこの、ね、3次元の世の中では多分理解できないことなんです。しかしあの天国に行けば、あ、三位一体でこういうことだったんだって分かると思います、ね、あの今の状態から超越するならば分かると思いますね。ね、しかし今はちょっとわからない面があるので、この通りを取っていくっていうね、ぜひあの戻っていただきたいというふうに思います。実は不思議ですよね。あの内住の聖霊様がいらっしゃると、ね、あのそんなバカなっていうふうに思うんですが、でもアーメンって、ね、一方でアーメンっていう感じになりますでしょう、ね。ですからあの、ね、これはその通りに、ね、熱心だって信じて天国に行ったらね、あのより深くあの神様から教えていただきたいというふうに思います。それで今ですね、先週ぐらいからあのクリスチャンの映画が始まってます、ね、あの名古屋では、名演小劇場っていうね、あのちょっとね、一番大きな映画館からちょっと小さめの映画館なんですけども、しかしあの、ね、そこであのクリスチャンの映画が3部作が、ね、始まっていて、今復活ですかね、もうそろそろ復活終わりですね。金曜日で終わった。今は、天国の、あ、まだやってるでしょ、天国の、なんだっけ、天国の希望だって何だっけ、なんかね、あるんですね。それで、アーティオクのページにあのもう2つ、あと2つの予告編が出てましたので、それをちょっと見てみたいと思います。天国からの奇跡ですね。
It's a good love.
It's a good life.
Mommy, I'm coming.
Mommy. One day she got sick and nobody knew what it was.
I think your daughter is lactose intolerant.
Acid reflux.
Everything looks okay.
Everything's fine.
Everything is not fine.
You run some more tests. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter.
Unfortunately, the tests confirm that she's very ill.
There is currently no cure for Anna's condition.
Doctor, please, this is our little girl.
You are not alone in this.
We're not giving up.
Like a small boat on the ocean.
We need a solution. We need it now.
We'll get it.
How?
By not losing our faith.
Free her from this. Can you even hear me?
This is my fault.
So you're telling me that when this baby girl fell 30 feet, she hit her head just right, and it didn't kill her, and it didn't paralyze her. It healed her.
Yes.
And that's impossible.
This is a little hard to believe. There's a lot of people out there that are just looking for publicity.
A lot of people think we're crazy.
You either roll with it or you get rolled on.
Looking back on everything that's happened, I can't not tell you our story.
He told me I'd be fine.
Who told you you'd be fine?
これは実話だそうです。ですね。で、もう一個、祈りの力、もうちょっとついでみたいな。
Hey, you know what? I thought your jump rope and routine was really good. I just got a notification that you moved money from our savings into your checking account.
Can we talk about this later?
You must be the real estate agent. Well, it's so good to meet you. Let me show you the house.
This is my favorite place in this house. I call it my war room.
You wrote prayers for each area of your life.
Prayer strategy?
I sure could use some of that. Oh, you should go see your practice tomorrow.
I'm out of town this week.
When were you going to tell me?
I just did. How's my favorite rep? Real good, thank you.
I wish I lived at your house. Whenever my parents were together, just fight.
Dude, I can't get a passion. It's going to be easier to baptize a cat. I just need to blow off a little safe bet.
There's one thing we do well. It's fight.
You do not want Robot to be your account
now. No, no, I don't.
Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. You got to plead with God so that he can do what only he can do. Then you got to get out of the way and let him do. You need to do your fighting in prayer.
Keep fighting the good fight.
I've never seen anybody do what you did.
It's time for you to take off the gloves and fight for your match.
Keep fighting the
Lord, we need an army of believers. Lord, call us to battle. Raise them up, Lord, raise them up.
今のですね、祈りの力ってやつね、ウォールームの方が、全米で週刊ですよね、週刊の中の、ある週で、全米で1位になった作品なんですね。で、1位になったって言ってもですね、2位以下を抑えた、ね、作品の中に、例えばミッションインポッシブルとかね、ああいう作品が入ってますから、あれを抑えて1位になってますから、ね、ですから結構アメリカですごく、ね、大きく持ちられた、ね、映画なんですね。それから天国の何だっけ奇跡、ね、あれも3位、週刊ですけどね、3位になったやつですね。 ですから3つでも見た人がですね、中で天国の奇跡だってあれが一番感動したっていうふうに言ってましたので、ですからで今名演小劇場をねやってますので、ぜひ行かれる方でぜひ行っていただきたいと思います。でまた私たちのね、その信仰の、ね、こう助けに、ね、なると思うんですね。特に天国の奇跡も、ね、実話であるので、ね、ですからそういう意味でも、ね、非常に良い作品であるというふうに思います。そして映像を通してのですね、この神様の技っていうのは今進められているんですね。でアメリカっていうのは、今もともとはクリスチャンが多い国だったわけなんですけども、でしかし今信仰的なことがいろんなところで後退しているんですね。例えば学校で祈っちゃダメですね、なんだかね、あるいは、聖書の立場もね、同性婚とか同性愛の問題で教会もね、その聖書の立場からちょっと後退するという、ね、ような動きが起きています。でしかしちょっと不思議なんですけども、ハリウッドの映画界においては信仰的なことを取り扱った映画がなんかヒットする傾向がちょっと出てきてるんですね。でその中でこの、ね、今挙げた2作品も、それから今やってる復活っていうのもすごくね、用いられた映画だったので、ぜひね見に行ってみたいというふうに思います。そしてソニーピクチャーズだったと思いますけども、いわゆるそこの担当者の方がこの、ね、この映画をね、日本でその大きく公開するっていうこと とね、やっておられて、そして、受けがいいと、ね、さらにあのクリスチャン的な映画がさらに入っていくね、こう道筋になりますので、ぜひね、皆さん協力していただいて、ね、見ていただきたいと思います。さあ、そして明日からチェコ・ポーランド中央が展示されます。どうぞこのためにお祈りください。で、今回は、テレビ局との話し合いがなされるということですね。ですから、非常にこの、ね、そういう意味では、ポーランドやチェコにおける働きが、ね、さらに進展、発展していくことの、大きな足掛かりとなっているのではないかというふうに思います。で、チェコもポーランドも、どちらかというとカトリックのクリスチャンの方々が多いんですけれども、しかし、プロテスタントの、ね、人口はあんまり多くないんですね。でその中にあって、前、サリーさんのね、やつを見たと思いますけれども、あれはチェコの NHK に相当するテレビ局が作られた映像なんですね。ですから、そういう意味では、非常にこの大きな影響があるのではないかというふうに思いますし、また神様の、ね、働きにこう期待していきたいというふうに思います。それで、賛美の働きなんですけどもですね、賛美大会がね、一応終わりまして、ね、我々ちょっと残念ながら決勝大会に上がれませんでしたけどもね、ただ、決勝大会に上がるか上がらないかっていうことはもちろん大事なことなんですけども、一番大事なことは、賛美隊として私たちが飯を行うっていうところになります、ね、ですから、決勝大会に上がっても、その私たちが飯をね、その賛美隊として普段の中で飯を行うことができないならば、本来の目的は果たせてないということになります、ね、で逆にその飯を行っていく中で主が良しとするならば、決勝大会に行くこともあると思いますので、ね、ですからどうぞそのためにね、お祈りいただきたいというふうに思います。そして賛美隊の飯っていった時に何なのかっていう時に、まず神様が語っていらっしゃるのは、胸全体が賛美隊というふうに言っているんですね。群れというのは教会です。教会の全体が一人一人が賛美隊と語っていますから、ですからそういう意味では皆さんが賛美隊です。皆さんお一人一人が賛美隊として招かれているということです。ですから皆さんが日常内の中で、例えば主に感謝を捧げたりとか、主に賛美を捧げたりする中で、神様の手が働き、奇跡が起きるということが、皆さんそのように神様は導かれるということです、ね。ですからぜひね、みんなが賛美隊なので、賛美隊としてのね、働きを体験するために、ぜひね、日常から賛美や感謝をし、主を称えるという態度を取っていただきたいと思います。で、それとともに、賛美隊っていうのは結局何をするものなのかというと、賛美を持って戦いの前線に立つっていうことを意味しているんですね。ですから、例えば福音宣教の前線に立つっていうことを意味しています。ですから例えば路上ライブをしたりとか、訪問コンサートに行ったりとか、ね、あるいはゴスペルを用いて、賛美を用いて、プレゼンドをしていく、ね、福音宣教の働きの前に立っていくっていうね、そういう意味合いっていうのがあります。ですから皆さんの中で賛美の賛美隊として、さらに そのように、ね、奉仕をしている神様のためにね、そのような形で神の働きをなしていくっていうように、促されたりとか導かれたりする方々が多く出てくると思います、ね、ですからその場合はぜひね、皆さんその働きをやっていただきたいと思います。でその中でいろいろなですね、技っていうのがね、起きるわけなんですね。中国地方にいた時にですね、でね、今昇天されましたね、パウロ・ミキ牧師っていうのがいらっしゃるんですね。広島教会、クレ神の教会、広島神の教会の牧師であられた方で、でこの方ですね、シャインズっていうね、賛美グループ作ってらっしゃったんですね。シャインズっていうのはね、こうね、ちょっとね、ミキ牧師が頭がちょっと薄かったので、ね、それを含めてシャインズっていう、ね、いう命名をね、して、まあ、ちょっと若干ネタの色がね、強いグループだったんですけどね。でミキ牧師はですね、なんと、今から考えたらね、あれを吹いたんですよ。アルトサックス、ね、だからミキ牧師ね、実はね、アルトサックス吹けるんですよ、ね、それでね、かつてですね、広島のね、グループがこうバッと出てきてね、それでミキ牧師がね、アルトサックスでバラララララってやるとね、みんなおおってなるんですね。でところがその後に全員でですね、 イスラエルのって歌い始めるとみんなワハハハハハハってなるんですね。あの要するに歌そのものとしてはね、それがうまくなかったっていう状態だったんですね。あのミキ牧師とかね含めて。でところがそのミキ牧師があのね、あの作られたシャインズっていうグループが、広島の至るあちこちのあの老人ホームとかいろんなところで病院とかいろんなところで賛美をすると、ね、あの泣くんですって人が、ね、あの嬉しあの 笑って泣いてるんじゃないですよ、感動して泣いてるんですって、ね、ということは、ね、歌そのものの力っていうのはそれほどねあのうまいとは言えないっていうグループの中からも神様が働いて、ね、あの主が触れられて人々が泣いたりとか救われたりとか、ね、解放されたりっていうはあのたくさん出てくると思います。です、ね、もちろん ね, あのねうまく私は、ね、あのうまくなりたいんだっていう方は、ね、ぜひそれを祈ってください、ね、あのね、私はうまくなりたい、私はいい声で歌いたいとか、ね、願われる方は神様にぜひ、ね、求めて祈っていただきたいと思います、ね、でしかしあの一番大事なところは賛美を通して主が働かれ主が触れられるっていうところが一番大事なところなので、ね、ぜひそれを、ね、求めてあるいはその働きをやってみたいと言われる方はぜひ、ね、あの賛美隊として奉仕をするというの、ね、ぜひあの、ね、あの対応していただきたいと思います。で名古屋としては、路上ライブとか、ね、そういう形でも、ね、してるんですけども訪問コンサートもしてるんですけども、さらに多くの方々にこの触れるっていうことのために、ね、フェスっていう形を取りなさい、ゴスペルのフェスティバルです、ね、ゴスペルフェスをやりなさいっていうことをね、今ちょっと神様から示されています、ね、でところがね、ちょっとね、これ祈ってみたらあのね、ゴスペルフェスやりなさいって言ってね、ちょっとそこら辺のね、我々の、ね、名古屋のグループが3グループとか4グループね、チャロチャロチャロっと言ってね、それでチョロチョロチョロっとなんか舞台を作ってチョロチョロチョロっとなんか何やってんのかなみたいな感じであの歌うような感じのイメージをね、ちょっと私持ってたんですよね。とにかくやっちゃえばいいっていうね。そしたらね、ちょっとね、神様の側ではね、ちょっとね、違うって言ってる気がするんです。何が違うのかというと、ちょろちょろちょろってやっていく素人感満載のゴスペルをゴスペルフェスをやるんじゃなくて、もうガッチガチのマジモードであの、ね、あの本気モードでちゃんと作り上げたものでいきなさいってね、神様がちょっと言ってる気がするんです、ね、となるとあの、ね、例えば曲と曲の間 の, あの MC とかもね、ちょっとね、ちゃんと作り込んでいった方がちょっといい気がしますね、で今ちょっと タイミングを祈ってるんですけども、夏の終わりかあるいはちょっと秋口にかけてに、フェスを持っていってちょっとそこまでにちょっと準備するっていうね、感じでちょっと導かれてる気がします。ちょっと今まだ確認してるところなんですよね。でそれでフェスに至るあの目的の一つもあって、賛美と癒しの集会っていうのを、やろうと思います。ただこれは あくまでもその最初はフェスに向けた準備 の意味合いもあるんですけども、これはあのそのフェスに至る準備のための集会などではなくて、ね、あの将来的にはこれで賛美と癒しの中で人々が救われたりとか実際癒されたりとかそういったことを狙っていく集会となります。ただし、当初はあのフェスに向けてちょっとねあの MC を作ったりとか作り込んだりとかね、あのそういう目的ちょっと、ね、それを練習する目的も含めて最初はやります。ですから、ね、あの第1回目のフェスに至るまでにちょっとこれをあの何回かやってそれでちょっと作り込みをするっていう形でやりますので、ね、ですからあのお祈りしておいてください。でもしフェスをするとなると多分土曜日とか、ね、あるいは、まあできるんであればあの例えば日曜の夕方とかを使ってやるとかちょっとなんか、ね、まあ、あのまだ祈ってるところですけども、そういう形でもう、ね、人が集まる、ね、時間帯を、ね、狙ってやっていく予定です、ね、でただし、先週ねちょっとやってみた時にやっぱりねあの MC がね教会で やる MC のねあの視野のね感じが、ね、ちょっとやっぱりね我々ねどうしてもそうなっちゃうんですよね。でただしフェス外で向けてやる場合は完全に一般仕様でやらないので、 ですからそれをちょっと練習します、ね、そして練習を踏まえてあのフェスに持っていくっていう形にしますので、どうぞねあのお祈りしていただきたいというふうに思います。で、それから各チームの練習も必要なんですけども、フェスの場合はねあの司会者がいるんですよ、ね、 だ司会の方の練習もちょっといますので、ね、それも踏まえてやっていきますので、ね、どうぞお許していただきたいと思います。それではフェスであの、ね、使う曲をね皆さん 1,2 曲で各チームの方準備してください。それとともにあの、ね、私もサミナーだけに加わってねそういうところでね歌うっていうことをね、あのねやってみたいという方はねあのいろんな形でサミナーだけでなす場がありますのでぜひね加わっていただきたいと思います。さあそれでは聖書の方に入ります。第一コリントをお開きください。コリント人への手紙第1の9章ですね。第3番の聖書をお持ちの方は、私の聖書と同じ方ですねは、第1コリント9章になりますので、新約聖書330ページになりますね。9章の23節からお読みしていきます。第1コリントの9章の23節からですね、お読みいたします。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるため なのです。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けられるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼は朽ちぬ冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこだかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者となるようなことのないためです。ですね。このように書かれております。で、パウロは、ここはパウロがコリントの教会の方々に対して書いた手紙、およびその本、手紙は当時は複数の教会で回されて読まれたというふうに考えられますから、あのいろんな教会の中で読んでもらうことを想定して書いたものだと考えられますけれども、この中で、パウロが、私たちクリスチャンが生きているこの中にはあの目的がありますよっていうふうに言うわけです、ね、でその目的を持って歩むその歩みの例えを2つ言っています。1つは、マラソンのようにゴールを目指して走っているようなもんだっていうこと。もう1つは闘技場で闘技する、これは剣闘士と言いますけども、ね、あのいわゆるグラディエーター、ね、あの短い剣を持ってね、であの要するに戦ってね、あの、まあ、当時は残酷ですからね、ローマで、ね、そういうね殺し合いをするっていうね、それを見るような習慣だったわけですね。その剣闘士の、ね、ことを例えに出しているわけです。で、剣闘士ってのは例えば剣を持ったりとか、あるいは槍を持ったりとか、あるいは捨てて、ね、こう殴り合ったりとかね、こう戦うわけなんですけども、その際にパウロはマラソンであればゴールがどこだかわからないような走り方を私はしていないって。で戦いであるならばあの、ね、相手の的を全く違うようなところを、ね、ブンブンブンブン回るような戦いはしていないっていうんですね。同じようにクリスチャンの歩みにはちゃんとゴールがあり、そして見据えるべき的、目的、目標があり、それを見据えて私たちは歩むべきであるということを言ってるんですね。ルールがわからないとですね、私たちは全くトンチンカンなことをするってことがありますね。私がですね、小学生の頃ですね、ある時ですね、弟増川君とね、近所の、私たちよりもなんか3つとか4つとか上の、ね、そのいわゆる先輩の上級生のところにね、野球やったことがあったんです、ね、で私確かその時に私が確か 2年生ぐらいだったんですね。弟はまだ小学校行ってなかったんですけども、で恥ずかしい話ですね、それまでは野球やったことなかったんですね。ね、そしてバットで私が打つ番が回ってたんですね。それで、ね、ちっこいから手加減してあげようって言ってね、こうね、ふいってね、ボールを、ね、投げてくれたんで、ね、私が思いっきりバーンって振ったら、たまたま当たったんです。当たってですね、ボールがね、結構ところがね、こうコロコロコロコロって抜けていったので、あヒットだヒットだってね、マスター走れ走れって、ね、言われたんですね、上級生から。ヒットだヒットだ走れ走れって言ってね、でただしルール分かってない。 ね、だからどこ走ってたかってね、一塁線の方を走ってね、三塁の方走ってたんですね。三塁の方で違うとか言って、戻れとか言われてね、で戻っていってね、でまた走れって言われて、どこ走っていいのか分かんなくて、こううだうだしてる間に結局アウトになっちゃったっていうね、いうことになったんですね。私たちは信仰の中でも歩みでもちゃんとですね、やり方っていうのをやっぱりね、学ぶ必要っていうのがあるわけです。そして、パウロがゴールですよ、これがゴールですよ、これが的ですよっていうのを何なのかっていうとですね、ちょっと言ってますね、福音のために全てのことをしているって言いました。もっと言うと、福音を伝えるというパウロの人生の中で神様が置いてくださっている人生の目的、人生の計画、人生の意味のところにパウロはしっかりとそこに目がいってますよって言ってます。第一にこれはもちろんですね、天国に行くってことを意味しますが、それともに私たちの人生の中で神様が置いている意味、目的、ね、計画があるので、これをやっぱり私たちは捉えていくってことは実は非常に重要なんですね。でここにですね、焦点があってくると非常に興味深いんですけどもですね、私たちの今までの出来事とか今直面していることとか、それから今直面していることはこれ将来どうなるのかっていうかこととかが全部ですね、面白いようにピースが合ってくるんですよね。ね、面白いですね。秋元牧師がですね、懐かしいの大好きだってね、正解で言ってました。ね、で懐かしいの大好きなんですけどね、秋元牧師の中で起きてくる懐かしいっていうのはね、半端ないんですよね。例えば秋元牧師はよく政界でね、全国回られます。ですからね、大体月曜日にね、東京出られて、それで水曜日の夜戻ってくるとか、ね、あるいは金曜日に、ね、出て土曜日戻ってくるとか、ね、大体なるわけです。で大体東京駅から新幹線に乗って大体全国に行かれます ね。でその際に東京駅からですね、乗って新幹線が出発していくと、大体秋元牧師が過ごされたご実家とか、ね、それから過ごされた学校とか、まさにそれがあった場所とかにこうなんかこう見ながらずっとね、行くんですって、ね、で神様は私が懐かしいのを知ってるから、ちゃんとね、1週間でね、1回以上、ね、それをなんか見る機会を備えてくださっ て神様は素晴らしいなっていうことをね、おっしゃられてます。それから今御声新聞とか石泉市の事務所があるのは場所っていうのが秋元牧師の過ごされた場所だったか生まれになった場所だったかちょっと忘れましたが、とにかく秋元牧師のご実家があった家のところがあたりからすぐ近くの場所なんですってね。それから一度渋谷とか新宿でカリスマ政界ができなかった時に一度だけその品川の方でやったことがあったんですけども、そこでやった場所がまさに秋元牧師のなんか家のあたりだったっていうね、ところ今貸し会場になってまさにそうだったっていう、それを驚いたって言ってましたね。尋常ではないような形で神様ね、いろんなことをね、用いてくださったんです、ね、で皆さんの人生も神様の目的や神様の計画っていうことに私たちの人生のところが立ったですね、そこにこう焦点的が合ってくるときにいろんな事柄が、あ、この私のこの特技っていうのはこういうことに生かされるんだですね。それから、あ、私のこういう欠点も神様を生かしてくださったっていうことがね、非常に面白いんですけどね、起きてくるんですよですね。この前ですね、三重県のね、いなべ市でグラールっていうね、レストランでね、ゴスペルコンサートをやりましたけども、これ皆さんどうやって開かれたかね、ご存知ですか。で、なんで開かれたのかですとね、私がね、美味しいものを食べたいと思ってね、それでこのグラールに行ってみたいなってね、ずっと思ってたわけですね。それでずっと思ってて、ある日ね、ついに念願かなってね、グラールに食べに行こうってね、食べに行ったわけですね。そしたらバイキングやってなくて、カレーライスとお蕎麦しかないっていう、まあ感謝してね、カレーライス食べたわけなんですけども、しかしそこでカレーライスとお蕎麦しかない時期だったので、私たちしかいなくて、それでゴスペルコンサートのね、交渉をやりたい放題、ね、でしかも大変親切にしてくださって、それで非常にこのありえないような形で開かれてたんですね。でもちろんみゆきさんのね、交渉の賜物とかもね、もちろん用いられたんですけど、一番用いられたのは何かって言ったら私の食いしん坊ですよ。 ね、そんなのこ、そんなことで神の働きができるんだったらね、本当に素晴らしいです。もちろんそんなことだけやってるわけじゃないですけども、しかし神様は皆さんのキャラクターとか皆さんの個性っていうことを、ね、用いて、そして神様の最善をやってくださるんですね。そして、神様の目的、神様がこれを見なさい、あなたの人生はこの時のためにここに向かってるんですよっていうところがあるので、そこに私たちの焦点が合うときに、実は皆さんの、ね、いろんな欠点も長所も主は最善に用いていかれるということですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですからぜひね、皆さん、神様が見させようとしている人生の目的、そして計画、そこに皆さんの焦点をね、合わせられるように祈り求めていただきたいと思います。秋元牧師がですね、ずっと前に、ね、言ってたことで、ね、すごく印象に残っていることがあるんですね。それは長男のね、ヨハネ君のことなんですけどね、長男のヨハネ君に、ヨハネ君、今はあなたは人生の中でいろんなところで、ね、こういう計画をねしてると思うんですけども、ね、多分ね、あなたは、最終的には牧師の方向に導かれてくるよってね、おっしゃってたことがあったんですね。だから例えば大学生牧師になるか、大学生社会人牧師になるか、それはちょっと分からないけど、ね、なんか多分ね、あなたは献身のところに導かれてくるようになるよ、なると思うよってね、ちらっとなんかね、なんかの時におっしゃったことがあったんですね。で、今なんかヨハネ君がこうですね、こう献身されてね、で、ギフツかなんかでね、歌われてた時にね、思うんですよね。本当にね、中学高校の時に成績がね、1111だった方にはとても見えないと思うんですよね。ね、行く高校がないって言われた方にはとても見えないですね。ね、彼の作る映像作品って本当にこう優れた、ね、素晴らしい臨済の作品が作られますし、彼を通していろんな方面で 神様が賜物を表され、そして祝福されているのを、ね、見ることができます、ね、ですから、ね、我が家 の、ね、息子たちもね、例えば口のうまいのがいたりとか、ね、なんかシャイなのがいたりとかいろいろしますけども、彼らが神様の目的のところに、ね、立っていくときに、ね、きっとね、すごく用いられているんだろうなって皆さんも同じ で皆さんの、例えば今ご病気を許されている方はそれが、最善な形で持ち上げていきましょうし、ね、私はちょっとどちらかというとね、根のねちょっとクソ真面目な方なんで、ね、ちょっと融通が利かないと、ね、思っている方はね、もしいらっしゃるかもしれませんが、そしたらそれがいい意味で用いられます、ね、もちろん否定的だとか、ね、そういうのはもちろんちゃんと感謝していけば、ね、いい方にね用いられると思いますけども、しかしその個性が、私たちのまさにその個性を神様は最善に用いることができる、ね、ですからね、繰り返しになりますけども、神様からの人生の目的のところを、ね、しっかりと掴んでいただきたいと思います。お祈りします。天の父様、あなたの豊かな助けとあなたの恵みを感謝します。私たちがさらにあなたが、この治療障害によってやるべきこととして私たちに置いていることを人と正しく全うしていくことができるように助けをどうぞ与えてください。お一人一人の人生を祝福し、またお一人一人のうちにさらに豊かにあなたの恵みと御働きを表してくださることをどうぞ神様お願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪い者の方はそこに寄っておいてください。健康の方は癒しを必要とする方を思い浮かべておいてください。天の様、お一人一人のうちに豊かに触れ、癒しを与え、解放を与えてください。また心の奥底に触れてくださり、主が癒しと解放と、またあなたの恵みを添えてくださるようにどうぞお願いいたします。イエスキリストの名で病になったことをしゃん、イエスキリストで不信仰になったことをしゃん、イエスキリストで否定的な策になったことをしゃん、イエスキリストで出会いを出すものをしゃん、イエスキリストで御言葉に期待させなくし追いかけるものをしゃん、イエスキリストによって、この、主の御心から惑わすことに私の力をしゃん、天の様、さらに豊かに導き、あなたご自身の栄光と御働きを出してくださるように、どうぞ神様します。なんかこう、頭の中にですね、ちょっとこう詩が思い浮かぶ方の様子が見えます。なんかこう、詩がなんか送る方の様子が見えます。でそれをですね、ちょっと神様は、用いようとされているところが見えます。でただし、今はちょっと余計なものもいろいろ入っているので、聖書をしっかりと読むように主がその方に語っておられます。 聖書をしっかりと読み、神の言葉にしっかりと触れていくときに、なんかその方を通して非常にこう優れたなんか、こう楽曲の詩が出来上がってくるのが思います。天の様、助け導き、あなたの主の栄光と見当てなくてください。ちょっと自分には何の取りもないっていうふうに思っている方の様子が見えますが、それはちょっとその方が、ちょっと誤解されています。で、またその方はそのように自分にこうの中でそういうふうに思うこと、思う様子を許すことによって、その方は逆に自分の中で、その注がれているタラントや神様からの賜物っていうのをちょっとこう制限しちゃっているところがあります。で、それをちゃんと悔い改めて、感謝し、で神様がどこで用いようとしているかっていうことをちょっと祈って聞くように主が語っておられます。で、それをに立っていくときに、またそれをこう信仰の告白をしていくときに、これまでとは自分自身の中でも比べ物にならないことまでの、さまざまな形のタラントというのがその方を通して表され始めていると思います。天の様、豊かに栄光と見当てられますし、助けを求められ、また導いてくださるようにどうぞお願いします。あなたご主の栄光と見当てられますようにお願いします。神様から言われていることがあるんですが、ちょっとそれがないがしろないがしの方の様子になります。で、しかしそれあなたは今ちゃんとやっておきなさいとしか方になります。それは今ちゃんとやっていくことを通して、後に会ったときにそれが非常に生きてきます。それは豊かにこういうことになったりします。イエスキスをやってお人一人の霊に魂を持ちます。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキスをお人一人の癒しを宣言する。天皇様、今あなたがお人一人のうちに触れておられることを感謝します。手のしびれがある方のところにしよう
といいでしょう。
はい、手のその豊かにご意見を見当てられてください。ちょっと血圧が高めの方のところに触れられました。いいでしょう。はい、血液の中の問題で、ところに触れられました。承認しようと。はい、イエスキスといってこの人種の霊の承認しようと。せいぜい感謝します。イエスの名前によってお祈りします。アメン。では、ハレルヤさんの質問をお願いします。